喫茶店。モノマネをこよなく愛する店主がモノマネ好きのお客様と毎週懐かしい思い出話に花を咲かせます。90年代に一世風靡したモノマネ王座決定戦、細かすぎて伝わらないモノマネで開花した素人さんモノマネ、そしてモノマネ好きにはたまらない聖地、そっくり館キサラ。たかがモノマネ、されどモノマネ、世代丸分かりのトークで楽しくおしゃべりするのがこのお店。さて、今日のお客様がご来店されたようです。隣の席から聞こえてくるおしゃべり、こっそりとお楽しみください。へえ、ナタリーさん、ちょっと、
はい、
あの盆と正月いっぺんに来た感じだったよ
いやいや、私もまさかこれが実現するとは実は思ってなくて
本当だよね。いや、もう冬休みさん本当にありがとうございます。
本当によかった。いや、いつかね、うん、こういう機会があったらいいなと、こう夢には描いてたの。いつか新井さんに本当の冬休みさんのパワーをね、うん、ご紹介できる時があったらいいな、そんな日が来たらいいなって思ってたら、すぐ結構すぐ来ちゃったっていうね。
ものすごいパワーの方だった、
うん、もうそうなんです、そうなんです、うん、
だってナタリーさんも毎回この練習を重ねている中で、いつも直々のご指導と、あとあのパワーをいただいてるって、はい、すごい贅沢な時間だよね。
いや、毎回ね、うん、人生でこういう経験ってできるもんなんだなって思いながら、そうだよ、
ほんとほんと、
今まで生きてて、うん、こういうこともあるんだなって思いながら、そうレッスンを受けさせてもらってます。
だってあの私、まあ、こう機会をいただいて、まあ、実際収録はね、あのお顔を拝見しながらお話しすることができたんですけど、
うん、
あのメッセージをいただいてる途中に、あの私とナタリーさん、なんかどんどん目頭熱くなって二人で静かに泣き始めてて、
これさ、ズームってさ、うん、声が出た人の顔がアップになるじゃん、
うんうんうん、
で冬休みさんの話が終わった後、こう新井さんがうーってなってるこの歯を食いしばって泣いてる顔がこっちの画面にボンって出てきて、こいついいやつだなって思った。
本当いいやつ
なんかこうそういうこう自分のなんていうの、泣き顔って言ったら、や言葉を選ばないで言うとちょっとブサイクになるじゃない。
そうそう、ブサイクだよそうブサイク、ブサイク、
その顔を全く隠さず、うん、本当になんか泣き崩れてる新井さんこの人友達になってよかったなと思った
本当リアルで会ったことないけど大親友だよね、なんかね、
本当になんか親友と呼ばせていただきたい私はそう思っています。
いやナタリーさん、まあ、こんなあのツイッターでモノマネ好きなんですかっていう一言からこんなに人生変わるとは思わなかった、この2022年。
おっしゃる通りです。新井さんの一言がなかったら、私はただ YouTube でモノマネ動画を見て楽しむお母さんっていう、それで、ね、終わってたと思うんだね。人前に出すものなんて全く、はい、なかったと思います。
でも、まあ、もう2022年終わりですけど、うん、2023年のナタリーさんの抱負ありますか？
毎年年末になると、うん、考えるんだよね、日記を見直しながら。
日記あるの？
来年はどう過ごすか。うん、毎年日記をつけてて、
で素晴らしい、
まあ、年末になったらこの1年を総括して、うん、まあ、良かったこと、うん、反省点で、まあ、この1年のこう学んだこととか、うんうん、来年に持ち越して来年は何をしたいかとか全部書き出すようにしてるの。
素晴らしい。その日記には、その例えば坂本冬休みさんとの練習の後のこととかも書いたりするんですか？
はい、書いてます。坂本冬休みさんからいただいた、うん、まあ、メッセージでやり取りするんだけど、
うん、
その心に残った言葉とかは全部書き出してノートにまとめてます。
すごい。
でいつも、まあ、まとめてはいるんだけど、うん、いつもこう脳裏にあるのは、うん、あなたがやらなくても誰も困らないよって言われるの。
おー、うんうんうん、
やるかやらないかだよって言われるのね、
うんうん、自分がするかしないか。
そう、うん、本当そうだなと思って、やらなきゃやらなきゃって思うけど、別にやらなくても自分ですら困らないじゃん、
うんうん、確かにね、うんうん、
ということで、なんかそういう言葉を思い出すとなんかこう軽くなるというかね、
うん、
荷が重い 気持ちがあるんだけど、うん、いやいやそんなに荷物全然ないぞみたいな、
うん、
思い出すというか、そう冬休みさんのそういうふっとした言葉が結構刺さるので、まとめて冬休み語録作ってます。
わー素晴らしい。いやでもあれだね、だからこの直々にやっぱりお話ししてるからこそ聞ける言葉だね、
うんうん、そうだね、本当に贅沢に直でメッセージをいただいていますので、うん、機会があったら香港まで持っていくね。これだよ
って持ってきて持ってきて持ってきてほしい。
ネタ帳みたいになって。
本当だ。
で新井さんのツイッターでモノマネ好きですかって言われた日と、うん、冬休みさんに最初に会った日と、うん、日記にはこのターニングポイントになった日は書いて
ある。そうなの。ターニングポイントになった日、
はい、今年の6月だったんですけれども、はいはい、書いてます。
私全然記録してないわそういうのと。
まあ本来そんなしなくてもいいんだと思うんだけど、
いや
私が忘れっぽいんでね。
でも後々ねやっぱり振り返った時にここだなっていう、
そうだね、うん、
あると。でもあれだね、例えば音声って残るでしょ、この私も喫茶店開いたりとか、うん、あと他のね、はい、お店でお店って言ったらあの番組で話したりとかして、例えば2年前の自分の音源とかあるの、最初にこう音声で何か自分で発し始めた最初の音声の音源、
うん、
ひどいからね、あのでもそれ
みんなそんなもんじゃん、
そうみんなそんなもんなんだけど、それ聞けるっていうのがなんか後から逆にネタになるし、であこんなにね抑揚なかったんだとか、それこそモノマネもこうなんか練習してきた進化みたいなのが分かってくるでしょ、こういう記録があったりすると。
分かってくる、
うん、だからそういうのね記録しとくのね確かに大事だなって私も思った。
そうだね、死んだら誰か聞いてくれるかなと思ってやってる自分のポッドキャスト
後世に残すための
ということで、まあポッドキャスト皆さんも始めてみませんかって結構楽しいよね
楽しい楽しい、すごい楽しいです。私もこれ1年ずっとこういろいろ番組、うん、喫茶店も新しく開けたの今年だし、だからねいろんなところで全然違うジャンルのこと話してるんだけど、
うん、
すごい楽しい、
まあ、好きなことに特化してこうやってモノマネだけの番組って、そうだよ
ね、珍しいですからいいよね、こういう番組
本当新井さんが生き生きしてる
そう、多分今ポッドキャストでモノマネジャンルしてるところってモノマネだけでやってるところうちだけなのかな。
そうじゃない、
あんまりいないよ。来年もね引き続きこのモノマネ喫茶の開店しますので、
はい、
よかったらね2023年もお越しいただけたら嬉しいなというふうに思います。
またいつでも呼んでください。そして他のポッドキャスターさんも、うん、どんな話をしてくれるのかな、ね、楽しみだね。
そうだね、うん、そう年末うまくしまったねナタリーさん
いやーなんか予想以上にこんな風に締めていただけるとはと、うん、いや生きてたらいろんなことあるね新井さん。
そう
本
当本当本当そうです、本当そうです、
はい、最高の1年にしていただいたね。
はい、
いや贈り物がね
本当冬休みさんもう本当に素敵な2022年の、ね、最後にメッセージをいただいて、ね、本当にありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
また来年もこの喫茶店精進して皆様に楽しんでいただけるお店にしていきたいなと思いますので、ぜひ来年もどうぞよろしくお願いいたします。今年のお品書きいかがでしたでしょうか。この平成モノマネ喫茶、毎月素敵なお客様をお迎えして毎週1回開店いたしますが、本日が今年最後の営業日、2022年もこの喫茶店ご愛顧いただき誠にありがとうございました。来年もぜひ皆様のお越しをお待ちしております。この喫茶店の看板はネオ五条楽園の矢端様のご提供、社外取締役は彼女に三国志の話をしたら止まらなくなったんだがのマイヤ様のご協力でお送りいたしました。Thank you.